2010年春のセミナー CD17 題目カトリック司教たちの米議会への戦略話ハルメイヤー。
Maybe before I leave, I'll preach in Japanese.
一回ぐらい日本語で説教してみましょうかね。
But I think I would have to stay a lot longer than I planned.
それできるようになるまでにはもっと長くとどまらなければいけなくなりますので。
Thanks to the Tower of Babel, we have to have translators.
Tower of Babel?
The Tower of Babel.
バベルの塔のせいで結局言葉が乱れてですね、通訳というのが必要になってしまったわけですよね。
All right. Today I'm going to talk to you about something that happened in the United States recently.
最近アメリカ合衆国で起こったことについてお話ししたいと思っています。
That shows how effective the Roman Catholic bishops are in politics.
どれほどローマカトリックの司教たちがですね、政治界に顔が利くか影響があるかということを、表した出来事でした。
We are living in an unprecedented moment in American history.
アメリカ歴史上かつてなかったようなですね、時代に入ってきています。
Never beforeHas there been such power invested in a foreign nation in American politics?
アメリカの政界でですね。
Never before has there been a foreign nation that has had so much power in American politics.
アメリカの政界で今日ほど外国の勢力がですね。国内で力を振るっている、権力を振るっている時代はかつてありませんでした。
I'm pretty sure that most of you don't really understand American political order.
皆さんのほとんどはですね、アメリカのこの政治形態、あるいはその秩序に関して理解しておられないと思います。
So I'm going to do my best to simplify it as much as possible.
そこでまあ、できる限り、単純にですね、分かりやすく提示したいと思っております。
So that you can get the main point.
皆さんにですね、大事な点を、まあ、把握していただきたいわけですね。
The Holy See.
法王庁っていうんですかね。
Which is the official legal name of the nation state of the Vatican.
いわゆるバチカンという国がありますよね。その国を、まあ、公的に正式に表している場所が法王庁というところです。
Has recently bragged about her, about her, greatness.
最近自らがどれだけですね、法王庁が偉大な存在であるかということを、自慢するようなコメントを出しました。
The Vatican Secretary of State recently said that the Holy See is small but great.
バチカンの政府のですね、まあ、秘書官にあたる人が、バチカンという国は小さいけれども、巨大な国であると言ったんですね。
The greatest in the world from any point of view.
あらゆる観点から見て、バチカンという国は、最大の国であると、最も偉大な国であると言ったんです。
He was referring to the funeral of John Paul II.
ヨハネ・パウロ2世の、まあ、葬儀に関して述べていたんですけれども、
which brought to Rome the top political authorities from around the world, and of course, massive crowds.
その葬儀に世界中から大勢の人たちが押し寄せてきたわけですけれども、彼らと共にですね、各国の本当に主要な主だった人たちが、大勢そこに集いました。
The pontificate of John Paul II was the second longest in history.
ヨハネ・パウロ2世が法王として、在任期間はですね、歴史上2番目に長かったんです。
And perhaps it was the most influential from, or in recent times from a global perspective.
近代においては最もこのヨハネ・パウロ2世はですね、大きな影響力を振るったと言えるでしょう。
His popularity elevated the papacy to unprecedented levels of influence and political power.
彼の影響で世界規模でですね、ローマカトリック教の人気が上がって、このあらゆる分野において、特に政治の方面でですね、大きな影響力を握るまでになりました。
The Bible also identifies the papacy as great.
聖書にもローマ法王教がですね、大いなる権力を握るというふうに予言されています。
Especially in regard to her arrogance and her sins.
特に何が大いなるものかというと、その、高ぶりにおいて、そしてその罪において、
And her blasphemy against God.
そして神を冒涜するということにおいて大いなるものであるというわけです。
Let us turn in our Bibles to the seventh chapter of Daniel.
ダニエル書7章を開いていただけますか？ダニエル書7章です。
And who is going to be our volunteer to read today?
そして今日は誰に読んでいただきましょうか？
Oh, okay.
あ、すでにもう決まってるんですね。7章の、ダニエル書7章の、では25節を読んでいただきます。
彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた時と律法とを変えようと望む。生徒は一時と二時と半時の間、彼の手に渡される。
Notice that the papacy is great in speaking great words against the Most High.
ここでですね、ローマ法王教が意図高き者に適してですね、体言を語るわけです。
And also she wears out the saints of the Most High.
そしてさらに意図高き者の聖徒を悩ますとあります。
And even presumes to change God's law.
さらに、神の律法を変えようとするわけですね。
If ever any organization was great in changing God's law, it's the Catholic Church.
これまで神の律法をですね、変えようとした巨大な大いなる権力というのはローマカトリックであります。
If ever any organization wore out the saints of the Most High by persecuting them, it is the papacy.
神の民を最も迫害した権力は、やはりこれもローマ法王教であります。
The Bible even speaks of the Vatican City-State.
Vatican City?
City-State. Yeah, Vatican City.
Okay. 聖書にはですね、このバチカン国という、バチカン市国と言いますよね。ローマ法教の本拠地。そのことについても述べています。
Revelation 18.
ローマ、ごめんなさい。黙示録18章に出てくるんですけれども。
Verse 19.
黙示録18章の19節です。
The last part talks about the great city.
このバチカンが築いたこの大いなる都について述べられています。
Have him read? Yes, please.
じゃあ19節、黙示録18章の19節読んでいただけますでしょうか。
彼らは 頭に塵をかぶり、泣き悲しんで叫ぶ。ああ、災いだ。この大いなる都は災いだ。そのおごりによって海に船を持つすべての人が富を得ていたのに、この都も一瞬にして無に帰してしまった。
And it also says in another place, that woman that you saw was the great city, which reigneth over the kings of the earth.
この別の箇所ではですね、この十八章の別の箇所では、あなたが見た、獣の上に座っている女は大いなる都である。そして王たちにの上に君臨していると書かれています。
The Vatican is very great indeed.
確かにバチカンは大いなる権力であります。
The Cardinal Secretary of State was not speaking idly when he said the Holy See is the greatest in the world.
法王庁の秘書官はですね、自らの国が偉大だと言ったのはですね、まあ偽りではなかったわけです。
But perhaps he wasn't thinking about the Bible definition of Rome's greatness.
ただし、ローマの、まあ、偉大さ、あるいは、こう、大いなる権力についてですね、まあ、聖書的な見方からは述べていなかったと思います。
Yet he confirmed the very words of sacred scripture.
にもかかわらず、その秘書官はですね、聖書の御言葉をそのまんま、用いたということができるわけです。
And the prophecy that would come to pass at the end of time.
特に終末時代に、成就するであろう予言について述べたと言えるわけです。
Great controversy says that Rome is silently growing into power.
各時代の大総統によると、ローマは密かにその権力を回復しつつあると書かれています。
Her doctrines are exerting their influence in legislative halls, in churches, and in the hearts of men.
ローマの影響は政界、そして、司法界、そして、人心にまで及んでいる。
Okay. There is another statement in the spirit of prophecy that says that Rome is strengthening her forces.
証の実の他の箇所ではですね、ローマは自らの勢力を増し加えていると書かれています。
Unsuspectedly, she is preparing for the time to strike God's people.
それは何のためかというと、やがてですね、神の民に攻撃を仕掛けるためにその権力を増し加えているということには疑いの余地がありません。
Strengthening her forces means that she is using or is talking about her influence in getting support and votes in the election.
影響力を強めるということは、選挙の時にですね、自分たちの思惑が通るということを意味しています。
And she's gradually building her power and building her power.
徐々にその勢力を強めていっています。
She is bringing a flood of Latin Americans illegally into the United States.
ローマの計略によってですね、アメリカ合衆国に、まあ、中南米の人たちが、違法の移民たちがどんどん流れ込んできています。
The vast majority of them are Roman Catholic.
そして彼らの大多数がですね、ローマカトリック信者なんです。
Eventually, many of them become citizens and they have babies that are also citizens.
彼ら、そういった違法の移民なんですけれども、やがてですね、アメリカの市民権を勝ち取り、そして彼らの産んだ子供たちが自動的にアメリカ市民となるわけです。
Eventually, this means that she gets more votes.
そうすることによって自分たちのですね選挙におけるまあこの票をですね確実なものにするわけです。
She places her bishops' conferences close to the centers of power.
そしてアメリカ権力の中枢のすぐそばにですね、司教の組織をですねの本部を設けました。
Right downtown Washington D.C. near the Congress and near the White House.
ワシントン DC の、 アメリカ国会議事堂、それからホワイトハウスのすぐ近くにその司教たちのですね本部があるんです。
Her Jesuit institutions have influenced generation after generation of congressmen and congresswomen.
何世代にもわたって、やがてアメリカ、イエズス会のですね大学で訓練を受けた国会議員たちがですねどんどん輩出されていったわけです。
And many, many other political leaders.
その他多くの政治家、主だった政治家たちがイエズス会によって訓練を受けてきました。
Rome's influence was powerfully demonstrated in a recent action by the House of Representatives in the US Congress.
ローマのこの影響がどれほど大いなるものかということが最近ですね、下院のその代表者によってその、ローマの影響がどれほど大きいものであるかということが、実証されたというわけですね、最近。
Okay, did you explain that there are two houses? One is the Senate and one is the House.
上院と下院があって、その下院の方ですね。
Okay. The Senate is the upper house, like the upper house in Parliament, and the House of Representatives is the lower house in Parliament.
上院、下院、そして下院の、代表者によって、まあ、国会議員によってその権力が実証されたというわけですけれども、影響力が。
In the House of Representatives, the chairman is a Roman Catholic.
下院、アメリカ国会の下院の議長はローマカトリック信者であります。
She is a woman, Nancy Pelosi.
ナンシー・ポロシーという、女性なんです。
And she is the most powerful woman in America at the moment.
今現在アメリカで最もですね、権力を持っている女性ということができるでしょう。
The Speaker of the House has tremendous influence and power. The Chairman of the House, sorry.
この下院のですね、議長というのは、このものすごい権力を持っているんです。
We use a different word than chairman, but it means the same thing.
まあ、議長という役職なんですけれども。
Even though Nancy Pelosi is liberal,She has very good relations with the Roman Catholic Church.
ナンシー・ポロシーという人は、いわゆる自由主義なんですけれども、彼女はローマカトリックと親密な関係にあります。
But she is not the only powerful Catholic in the House of Representatives.
そしてこの会員の中で彼女だけがですね、ローマカトリックの信者ではないんですね。
The head of the majority, the Democratic Party, is a Roman Catholic.
この過半数を占めている民主党の長もですね、またローマカトリック信者なんです。
And the head of the minority is a Roman, the Republicans is a Roman Catholic.
共和党の長もまたローマカトリック信者だというんです。
He was trained at a Jesuit university in Ohio.
その人はオハイオのイエズス会の大学で勉強しました。
I also mentioned yesterday that there were 30% of the House, of Congress is Roman Catholic.
まあ、昨日すでに国会議員の 30% はローマカトリック信者だということを申し上げましたね。
And many of them trained at Jesuit institutions.
その人たちの多くがですね、イエズス会の学校で訓練を受けました。
But the decision that I'm referring to was concerning a new law concerning health care.
ここで申し上げ、私が言いたい出来事というのはですね、この合衆国内における、まあ、保険制度というかですね、健康保険制度、そういったものに関する、決断だったんですけれども。
Got it all?That was recently passed by Congress.
それが、まあ、最近ですね、新しい法案が、議案がですね、議会を通過したんです。
It's actually taking American healthcare from capitalist mentality to a socialist mentality.
その保険制度がですね、国民保険制度っていうんですか、 その保険制度が、from
capitalist to socialist、
okay、資本主義形態にのっとったものだったんですけども、最近はですね、社会主義にのっとった、形態になってしまったというわけです。
Obama is also a socialist.
オバマ自身がですね、まあ、社会主義者なんです、実は。
And is working very hard to make America altogether a socialistic nation.
アメリカ全体をですね、社会主義国家にするために、オバマは、懸命に働いています。
The healthcare bill or the healthcare law
この保険制度に関する法律はですね
originally had authority to fund abortion
abortion OK もともとは妊娠中絶のなんか保険で補助するための、基金だったわけです
And make it a fundamental benefit of any healthcare plan.
それからまたあのいかなるですねあの医療関係においてもこの援助をするようになりました。
But the final House of Representatives law does not have this provision for abortion.
Okay.
They took it out.
そしてこの下院はですね、アメリカの下院は、この中絶に関する、この医療制度っていうのをですね、まあ、なんて言いますか、却下したわけですね。
Most members of Congress are liberal and want to fund abortion.
議員のほとんどは、まあ、自由主義派なので、ある意味で中絶を、に、保険をですね、用いることに賛成だったんです。
How the law was changed is the story you need to hear.
そう、どうやってこの立法がですね、法律が変えられてしまったかっていうところが、皆さんの知るべき興味深い点なんです。
Rome is against abortion.
ローマは中絶に反対の立場を取っています。
And she works with the churches in the United States and of course in other nations to fight abortion.
アメリカやその他の国々のですね、教会を通して、この中絶にですね、戦っているわけ、中絶に反対して戦っているわけです。
It's one of her principal social agendas.
これはローマカトリックのですね、まあ、この中絶反対という立場は、彼らの主要な目的の一つなんです。
And probably all of us here agree with Rome on her position concerning abortion.
そして、ここにいる皆さんのほとんどもですね、妊娠中絶に関しては、ローマの立場に賛成するのではないでしょうか。
It's a terrible crime.
中絶、これはひどい犯罪ですよね。
And we would agree that it should not be funded by the government.
保険制度の中で政府によってですね、この中絶が援助されるっていうのはそうあるべきではないと皆さんも考えられますよね。
But Rome is using this thing to gain power and demonstrate her power in the House of Representatives and in Congress.
ただし、この権を用いてローマはですね、自らの影響力を国会で振るおうとしているわけです。
She used her power to force liberal Congress people to do something they did not want to do.
この自らの権力を、影響力を用いて自由主義の人たちをもですね、まあその立場を変えるように、なんて言いますか。ある意味で強要したわけです。
Conservative members of the House of Representatives had introduced an amendment to the law.
そして、議会の下院のですね、保守的な人たちが、この法改正の法案を提案しました。提出しました。
That would prevent the federal government from funding abortion.
それは、政府が、連邦政府が中絶に資金をですね、援助するのを、まあ、防ぐための 法案だったんです。
But in the subcommittee, they dropped out the amendment and left the abortion funding.
まあ、それが 前もってなされる会議でですね、結局は却下になって、まだ中絶補助のですね、法案は残ったままでした。
The amendment had been sponsored by a Roman Catholic, a conservative Roman Catholic.
この法改正の法案はですね、ローマカトリックによって、まあ、支持されていたというか、その資金提供がなされていたんですね、その法案を通過させるための。
And the bishops became angry that the amendment had been removed by the subcommittee.
サブコミティって言って、議会の前にですね、行われる委員会でこの法案がですね結局却下されたことに対してローマの司教たちは非常に腹を立てたんです。
But there were enough, there are now enough Roman Catholics and other conservatives in Congress.
今では
enough conservative Roman Catholics and enough other conservatives in Congress.
今ではもう議員アメリカ議会にはですね十分な数の保守的なローマカトリック信者とそれから保守的なまたその他の議員たちが数を占めているわけですね。
To prevent the whole bill from being, the whole law being, from being passed.
そしてその法案がですね、もう通過する準備ができていたわけです。
If abortion funding was included.
If
abortion funding was included in the law, then they would fight against it.
Okay. そしてもうこの
They would prevent it.
中絶援助の資金がですね、この議案に含まれていたら彼らはそれに反対するぐらいのもう数を占めてたんで、それが反対が通るほどのですね。
When this became apparent,
そのことが、まあ、明らかになったときに、
the bishop saw their opportunity.
司教たちは自分たちのこの機会がやってきたと考えたわけです。
A cardinal from Philadelphia,
フィラデルフィアからの、フィラデルフィアの枢機卿が、
who is in charge of the pro-life, committee of the Catholic Church,
カトリック教会内の何らかの委員会のですね、まあ、責任者だったんですけれども、
he wrote Congress a letter on July 29 of last year.
去年の、7月29日に、アメリカ議会にその人、枢機卿が手紙を送りました。
And he vowed that the bishops would vigorously oppose the health care bill if it had funding for abortion.
そして、この保険制度がですね、なおも妊娠中絶を援助するようならば、カトリックの司教たちはこぞって反対しますよと、いうことだったんです。
But as the bill made its way through Congress, I wondered if the bishops would get more involved.
結局その法案は通過して、まあ、the bill was passed.
If the law, as the law made its way through the Congress process, I wondered if the bishops were going to get more involved.
Okay. そしてこの法案が通過したわけですけれども、それに関してですね、司教たちがどのように、まあ、絡んでたかということを思うわけですけれども。
I didn't realize that the bishops were going to mobilize a major campaign.
Bishops
initiate a major campaign.
They did.
I didn't realize that the bishops were going to initiate a major campaign.
この司教たちが大きなですね、その法案に関して運動を起こすということは、分からなかったんですけれども。
To force liberal Democrats to vote in favor of conservative law.
それはどういうものかというと、自由主義の、民主党員がですね、この、保守的な立法をですね、支持するようにその立場を変えるほどの、まあ、運動だったわけです。
And against the abortion funding, which they really wanted.
そしてこの自由主義の人たちは中絶賛成の立場であったにもかかわらず、結局中絶反対の立場をですね、取るに至ったわけです。
The Associated Press wrote an article in November of last year.
去年の11月、ある報道機関がこのような記事を出しました。
They said the Catholic bishops have emerged as a formidable force in the healthcare fight.
カトリックの司教たちがこの法案に関してですね、立ち上がって大いなる権力を振るったと。
They use their influence with millions of Catholics.
このカトリック、何百万ものカトリック信者の影響力を用いた。
And work behind the scenes in Congress.
そしてこの議会のですね、見えない部分で、
to get strong abortion restrictions into the law.
この妊娠中絶を制限する法律を作らせた。
When Rome works behind the scenes,
ローマカトリック教が水面下で働くとき、
That's what Ellen White is talking about when she says that Rome is stealthily building her forces.
ローマは密かにその権力を回復しつつあるとホワイト夫人が言った。そのことがですね、実際に行われているわけです。
The article also said that that lawmakers recognize that the bishops' voices matter and they move votes.
その記事によると、司教たちの、この発言はですね、大きな影響力があり、そしてそれはこの選挙の動きをですね、左右するほどであると言いました。
The Wall Street Journal said,
ウォールストリートジャーナルというまた報道機関がありまして、
that at least four representatives of the bishops worked in the House of Representatives.
At least
four representatives of the bishops conference worked in the House of Representatives.
少なくともこの4人のですね、司教のこの委員会の4人の人たちが、代表者たちが、このアメリカ議会に働きかけたと言いました。
Holding private meetings with lawmakers.
この法律を作る人たちですね、議会の人たちと、何度も会見を行ったわけです。
And with Chairman Nancy Pelosi.
さらに、このナンシー・ペロシという下院の議長とも何度も相談をしました。
But that's not all they did.
それだけではありませんでした。
They actually distributed talking points. Okay?
Can you state it again?
They distributed talking points to priests across the country.
話の要点を国中にその広めたということですか?
In other words, they told the priests what to say to their church members.
Okay. つまり、カトリックの司祭たちにですね、どういうことを語るべきか、信者に向かってですね、そういった細かな指導をしたということです。
And they also printed and distributed brochures or flyers to every Catholic church in the nation.
その時に彼らは、たくさんのですね、パンフレットのようなものを作って、アメリカ中のカトリック教会で配布したそうです。
Urging their members to contact their congressmen and vote, or to, and tell them to vote against abortion funding in the healthcare law.
そしてこの教会員たちにですね、どういうことを伝えたかというと、その地方の教会員、その地方の国会議員さんがいますよね。その国会議員さんたちに働きかけて強くですね、この法案から中絶の部分を覗くようにということを促したというわけです。
They also sent a prayer around to all the churches.
そして国中のカトリック教会にですね、祈りの文も送ったそうです。
So that they could pray that the members of Congress would not vote in favor of abortion funding.
そして国中のカトリック教会で、議会の人たちが、国会議員たちが、中絶援助の法案をですね、 に反対するようにとみんなで一生懸命お祈りしたというわけです。
The prayer said, we will raise our voices to protect the unborn.
我々は生まれない、まだ生まれない子供たちを守るために声を大にする。
How did the bishops get so much power in Congress?
どうしてアメリカ議会でですね、カトリックの司教たちがこれほどの権力を振るえるようになったんでしょう。
In domestic affairs within the United States.
アメリカ合衆国内で、このアメリカ合衆国、国内の、まあ、いわゆる事柄に関してですね、どうして こんなにローマカトリック司教たちが干渉するようになったわけでなったのでしょうか。
It started at least 20 years ago, or more than 20 years ago.
まあ、だいたい今から20年ちょっと前にですね、そういったことが起こり始めました。
By cooperating with government leaders on international affairs.
政府の指導者たちと協力してですね、まず、国際の、いわゆる外国のですね、様々な問題に働きかけるようになっていきました。
And as they got more and more familiar working together on international projects, they became more willing to work together on domestic projects.
アメリカ国外のですね、様々な問題に協力して働くようになって、それからだんだんですね、アメリカ国内の様々な問題にもですね、干渉するようになっていったというわけです。
And gradually, little by little, the bishops became involved in domestic matters of the United States.
徐々に、アメリカ国内のですね、様々な問題に司教たちが直接関与する、あるいは干渉するようになっていきました。
The Wall Street Journal also revealed what happened secretly behind closed doors in Congress.
ローマが秘密裏のうちに水面下でアメリカ議会に影響力を及ぼしているとこのウォールストリートジャーナルは記事の中で述べていました。
As it came down to the time for the vote.
そしてこの選挙の時になって、あ、違いますね。議会でこの法案がですね、否決されるか可決されるかという時になって、
There was a lot of pressure on Nancy Pelosi and other leaders.
議長であるナンシー・ポロシーやその他のですね、アメリカ議会の指導者たちに大きな圧力が加わっていました。
And the bishops were negotiating as best they could with her and other leaders of the House of Representatives.
その議長とまた下院のですね、主だった人たちに、司教たちがですね、大きな圧力を加えていたわけです。
On the last day before the vote.
この議決されるですね、前日、
Which was a Friday.
金曜日のことでした。
Nancy Pelosi got a telephone call from Rome.
議長のナンシー・ポロシーは、ローマから彼女のところに電話がかかってきました。
The telephone call was from Cardinal McCarrick, the former Archbishop of Washington, D.C.
その電話の主はですね、ワシントン D.C. の前、何て言いますか、まあ、司教であった、フェデリック、
カーディナル・マケリック、
マケリックという枢機卿からでした。
He called Nancy from Rome, the Vatican.
バチカンの、ローマのバチカンからですね、このナンシー・ポロシ議長に電話をしたんです。
He knows her well.
個人的に知っている関係でした。
And he discussed with her the abortion restrictions that Rome wanted in the law.
このローマが要求している、求めている妊娠中絶の制限についてですね、彼女に説得しました。
A news agency said this was just one element in an intensive lobbying campaign.
報道関係者によると、これはローマがどれほどアメリカ国政にですね、干渉しているかということを示す一つの例に過ぎないと言っています。そしてこのローマの司教たちによって、アメリカ議会がですね、ある意味で牛耳られている というか左右されるということの一例に過ぎないというわけです。
But this was only the beginning.
まだこれは始まりに過ぎませんでした。
The bishops had a well-planned strategy.
司教たちにはですね、まあ、よく練られた戦術がありまして、
It wasn't the first time that, that the Catholic Church had worked very hard with the key leader of Congress.
アメリカ議会の主だった人たちにですね、強く働きかけたのは、まあ、その時は初めてではなかったわけです。
But the Catholic Church was also going to work on President Obama.
カトリック教会はですね、オバマ大統領に向かってもですね、直接働きかけるようになったわけです。
Just at this time, or just a little before this,
つい最近のことなんですけれども、
Senator Edward Kennedy died.
エドワード・ケネディという国会議員がですね、亡くなりました。
You've probably heard about Senator Edward Kennedy.
エドワード・ケネディという方、皆さんお聞きになったことありますか？
He was a Roman Catholic from Massachusetts.
彼はマサチューセッツ出身のローマカトリック信者でした。
And Boston's Cardinal Sean O'Malley officiated at the funeral.
ボストンの司教である、枢機卿であるオマーリーという人がその彼の葬儀をですね、執り行いました。
President Obama attended the funeral.
オバマ大統領もその葬式にですね、参加しました。
And while at the funeral of all places,
そしてこの葬式の最中にですね、
The cardinal called President Obama aside near the altar.
この祭壇があった近くにですね、式を執り行った枢機卿がオバマ大統領を呼びまして、
And personally appealed to him to prevent.Abortion in the law.
直に大統領に向かってこの、妊娠中絶の法案がに反対するようにと説得したそうです。
On top of that,
それに加えて、
in addition to that, the bishops quietly called their congressmen and senators to tell them not to vote for funding for abortion.
そして司教たちはですね、個人的に国会議員のいろんな人たちをですね、に電話したり呼びつけたりして、この妊娠中絶を援助する法案に対して、それを支持しないように、資金を提供しないようにと説得してきたわけです。
Rome worked every angle she could.
あらゆる角度からローマはできる限り、そのような働きかけをしてきたわけです。
The amendment, restricting abortion was the tool they used to pressure Congress.
このローマ、ごめんなさい、アメリカ国議会にですね、圧力を与えるために、ローマはこの、妊娠中絶を制限する法案を用いたわけです。
As you remember, it was introduced and sponsored by a Roman Catholic, a conservative Roman Catholic.
そしてその法案はローマカトリックによって資金が提供されている組織によってですね、出されたものだったんです。
But the amendment wasn't even considered to be viable until the bishops took action.
ただしその法案はですね、実際に司教たちが行動を起こしてやってのけるまではですね、まだ生きた法律とはなっていなかったんです。
And pressured the House of Representatives to take out the abortion funding. The bishops, when they pressured the House of Representatives to take out the abortion funding.
そしてこのローマ司教たちが圧力をかけたときに初めてこの中絶を補助するというですね、制度が取り除かれたわけです。
The sponsor of the amendment said,
この法改正をですね、まあ、支持した、資金援助をした者は、人たちは、
This is a Roman Catholic speaking.
まあ、ローマカトリックの言い方ですけれども、
The church used their power to influence this issue.
この争点に影響力を与えるために、教会が自らの権力を、力を用いたと言っています。
Even Roman Catholics can see what the church did.
ローマカトリックの信者でさえ、自分たちの教会がですね、どういうことをしたかということをはっきりと見ることができ、それを認めたわけです。
On Friday night,
金曜日の晩、
just at the very last few hours before the vote was to be taken.
このアメリカ議会で、その決断がですね、なされる、もう数時間前に、
there was a standoff.
その否決、賛成反対という人たちがいますよね。その人たちが、まあ、なんて言いますか、衝突したってことですかね。何かの妨げがあって、この何、法案を通過するか、あるいは否決されるか、そのどっちにも行かなくなったっていうわけですね。
The sponsor of the amendment for abortion restrictions called up Nancy Pelosi on the phone.
この中絶を制限する法案をですね、支持する、資金提供している組織の人がですね、議長のナンシー・ポロシーに電話をかけました。
He said, we can't go anywhere.
これ、もう、まあ、動かない状態になってるぞと。
Without the bishop's support.
これは、司教、ローマの司教が支持をしない限り、まあ、動かないというわけです。
The bishop's representatives are in my office.
司教の、まあ、代表は私の事務所にいますから。
Why don't you call them over to your office and let's work this out?
あなたの事務所にその彼らを呼んでくださいと。そしてこの問題を解決しましょう。
Nancy Pelosi agreed to do that.
それに議長、ナンシー・ポロシーは同意しまして。
She has been strongly supporting the healthcare law.
ナンシー・ポロシーはですね、この保険制度の法律をですね、まあ、強く支持していました。
She and President Obama and other Democratic leaders all want the healthcare law, the socialized healthcare.
彼女と、また、オバマ大統領、その他の民主党議員たちは、この保険制度のですね、法律が、まあ、社会主義化されるようにとですね、強く働きかけてきたわけです。
But the conservative members of Congress were standing against it because of the bishops.
しかし、ローマ司教のせいで、議会内の保守的な人たちはですね、この動きに強く反対してきたわけです。
So late Friday night on God's holy Sabbath day.
いわゆる神の安息日である、聖安息日である金曜日の晩、遅くに、
They gathered in Nancy Pelosi's office.
彼らはナンシー・ポロシーの事務所に集まりまして、
and worked out an agreement.
結局同意に達しました。
Nancy knew that she had to take the funding for abortion out of the law.
そしてこの妊娠中絶のですね、援助するという部分は法律から除かなければならないということを彼女は知ったわけです。
In order to get the healthcare law passed.
その保険制度のですね、新しい法案を通過させるためには、
The battle had been intense.
この戦いは本当に、密なものでした。強烈なものでした。
The law finally passed by just two votes.
この法案は結局通過したんですけれども、たったの二票差でした。
Several Democrats.
数人の民主党員たちは、
said they had been in touch with their Catholic bishops back home.
家でですね、その人たちが言うに、自分たちが家にいるときに、司教たちがですね、個人的に連絡を取ってきたと言いました。
One of them even said that he had to have his bishop's approval before he voted in favor of the health care bill.
そしてこの保険制度を支持する、 表をですね、提出する前に、自分はローマカトリック司教の、許可を得なければならなかったということを言ったわけです。
Imagine being a member of the Japanese Parliament.
例えば日本の国会議員、自分がその一員だったと考えてみてください。
And before you pass any law,
いかなる法案もですね、通過させる前に、
You have to ask your Catholic bishop for approval.
それをどっちにの側につくか、つくにせよ、まずカトリックの司教のその賛成をですね、同意を得なければ、許可を得なければならないとしたらどうでしょうか。
Another Roman Catholic representative、
もう一人のローマカトリック、司教の代表がですね、
said he would not vote for the law until federal funds for abortions were removed.
こう言いました。中絶を補助する部分が除かれない限りは自分はこの保険制度の法案に賛成しないと。
Obviously, a reference to the opinion of his bishop.
まあこれは自分のですね、彼を支持している、司教の、意見を全く反映していたに過ぎないわけです。
By the way, this particular Catholic member of Congress teaches at a Jesuit university.
Teaches?、
Mm-hmm.
Okay. そしてこの、
From time to time.
この議員はですね、実は、イエズス会の大学で時々教えている人だったんです。
He's obviously very friendly with the Jesuits and knows how to work with them.、
イエズス会と友達であり、彼らと協力して働いているということがわかるわけです。
One Roman Catholic commentator who disagrees with the Catholic Church on abortion、
中絶に関してローマカトリックの立場と異なった立場を取っている一人のローマカトリック信者がいたんですけれども、
said this.
このように述べました。
Consider this scenario.
このシナリオを考えてみようと。
After months of debate,
何ヶ月も何ヶ月も討論がなされた後に、
the national legislature is set to cast a historic vote.
この国家のですね、法律を作る人たちが、立法の側にいる人たちが、この歴史的な議決をしたと。
But before legislators can vote yes or no,
それに関して賛成反対の決を出す前に、
they must first send the bill or the law to the country's supreme religious council for its approval.
Pardon?
They must first send the law to the country's supreme religious council for their approval.
自分たちの意見をですね、支持するか否かというですね、その自分たちの地方のですね、Who are they? Supreme.
He didn't say.
Okay. 地方の何らかのですね、
Supreme Religious
Council. 最高宗教会議の、支持を得なければいけないというわけです。
Only after unelected clerics give their blessing are elected politicians permitted to vote.
Say it again, please.
After unelected clerics give religious leaders、
okay.
give their blessing are the elected politicians permitted to vote.
この議決にこのいわゆる賛成か反対かやるわけですけれども、それに負けた人がですね、勝った方を、なんか祝福の言葉を述べたっていうわけです。
He said, "Is this the nation of Iran?"
これはイランでのことですか
?He said, "No."
いいえ。
This happened in the United States of America.
このことがアメリカ合衆国で起こった。
In other words,Conservative Catholic influence in the House of Representatives was so vital to passing the bill that Nancy Pelosi knew that she had to take out the abortion funding.
このアメリカ議会の下院でのですね、ローマカトリックの、権力というのはあまりにも強くて、影響力があまりにも強くてですね、ナンシー・ペロシは自分の意に反してこの妊娠中絶の援助の部分をですね、法案から除かなければならなかったというわけです。
And it's all because of the Roman Catholic bishops.
この全てがローマカトリック主教たちの働きかけによるものだったわけです。
The commentator said we might as well throw out separation of church and state.
そしてこの出来事を評価した報道機関の人がですね、もうアメリカ合衆国のこの政教分離の憲法は捨ててしまった方がいいんじゃないか。
He said, no group of religious leaders hold this kind of power over secular, popularly elected Congress.
これほどのですね、一般で選挙で選ばれた国会議員にこれほどの影響力を及ぼす宗教勢力というのは他にはないだろうと言ったわけです。
He said, in effect, the members of Congress gave the bishops a veto over their legislation.
Okay. Over the legislation. その結果ですね、国会議員が司教に拒否権発動の権限を与えたっていうんですけど、そうですか。
Who elected the bishops anyway?
誰がこの司教をまず選んだんでしょうか。
And who do they represent?
この司教たちは誰を代表しているんでしょう。
They actually represent a foreign power.
彼らはですね、実は外国の勢力を代表しているんです。
Imagine if China came over to Japan and started influencing the Japanese parliament.
中国からですね、誰かがやってきて日本の国会でですね、この影響力を振るうようになったら皆さんどう思われますか。
Do you think that would be acceptable to the Japanese?
日本人の間でそんなことが受け入れられると思いますか。
Even worse, what if the Koreans came over and started influencing Japanese parliament?
韓国人がですね、日本の国会に来てその影響力を振るうようになったら日本人はどう思いますか。
That would cause a lot of conflict.
いろんなですね、反対が起こりますよね。
Because I don't think the Koreans and the Japanese appreciate each other very well.
その逆であったとしても、日本であれ、韓国であれ、中国であれですね、お互いをよく思わなくなるはずです。
At least politically speaking.
政治的な話ですけれども。
Maybe the Koreans would even like to change the constitution of Japan.
韓国人がですね、日本の憲法を変えるように迫ったとしたらどうでしょうか。
That's exactly the way the Roman Catholic bishops are in the United States.
アメリカでそのようなことが起こったので、実際ですね、ローマカトリックの司教たちがアメリカ合衆国の議会でそういうことを行ったわけです。
They despise the U.S. Constitution.
彼らは、ローマカトリックの司教たちはアメリカの憲法を、軽蔑、蔑んでいます。
And they're doing everything they can to undermine it and destroy it.
アメリカ憲法をですね、なきものにするために、変えてしまうために、覆すために、彼らはありとあらゆる努力を惜しんでいません。
Friends, the stones are crying out.
今、石が叫んでいるわけです。
This man is a Roman Catholic, and he is explaining the problem.
このコメントを出した人はローマカトリック信者であり、この信者自身がですね、問題があるということを語っているわけです。
He said, can you imagine the complaints if religious conservatives like James Dobson and Pat Robertson had been given the same access to Congress?
プロテスタントのですね、著名人であるジェームズ・ドブソンパット・ロバートソンという人たちが、アメリカ議会にですね、口を出すようになったらどうだろうかというわけです。
These are famous conservative evangelicals.
福音派のですね、保守的な福音派の著名人なんですけれども。
He said, can you imagine the howls of outrage from conservatives in Congress if they first asked Al Sharpton and Jesse Jackson for their blessing?
Al Sharpton. アル・シャープトン、ジェシー・ジャクソンという人たちが、 What did they do?
Imagine the howls of outrage if Congress first went to talk to them.
Okay. その何か国会でですね、重要な決断をしようとするときに、まあそういうアル・シャープトンやジェシー・ジャクソンという人物に、まずどうしたらいいですかと相談したとします。そしたら、彼ら黒人なんですかね。そしたらどれほどの反対が起こるだろうかというわけです。
These are liberal, very liberal religious leaders in the United States.
この人物というのは、まあ、アメリカでもう、極端なですね、自由主義者たちなんです。
But he said, think of the universal uproar if there would be a group of Muslim clerics consulted before the vote.
あるいは、イスラム教のですね、まあ、聖職者たちにこの議会での法案が通過する前にですね、国会議員たちが相談したらアメリカ中が大騒ぎになって国中がひっくり返ってしまうほどの騒ぎになるのではないだろうかというわけです。
No other religious group of religious leaders, no other group of religious leaders would have been given that special accessTo the corridors of power.
この権力の中枢にですね、これほどの、まあ働きかけ、接近ができる宗教勢力、あるいは宗教の指導者たちというのは彼ら以外にはいないと言っています。
But the Catholic bishops have that access.
しかしこのローマ司教たちは実際にそれほどのですね、影響力を持っているんです。
And hardly any protest from the American people.
そして実際にそれが起こってもアメリカ合衆国内でこの抗議の声は、ま、ほとんど起こっていません。
Can you see why Rome is rising to enormous power in global politics?
ローマの権力がですね、驚くべきほど偉大、大きくなり、そしてこれが、地球規模になるというその様子、皆さん垣間見ることできますか。
Friends, the bishops did this for one law.
この一つの 法律に関しての一例ですけれども、
Imagine what would happen if all the people of the United States were demanding a Sunday law.Because of fear.
もう恐怖心のあまりですね、アメリカ中の国民が全員がですね、日曜休業令を要求したとしたらどうなるでしょうか。
Do you think that in the right circumstances the bishops could encourage their church members to clamor for a Sunday law?
絶好の機会、状況が訪れたときに。そういった方向にですね、ローマの司教たちが働きかけて、信者たちに働きかけて、全国民を動かすというですね、運動へと持っていくとしたらどうでしょう。
And、do you think that other religious, Sunday keeping churches would join with the bishop?
そうなったら、司教たちと協力してですね、プロテスタント日曜教会、諸教会がですね、一緒に、その運動に加わるとは思いませんか。
We have a very serious crisis developing in the United States right now in the Gulf of Mexico.
今現在ですね、アメリカ合衆国のメキシコ湾というところで、大きなアメリカはですね、危機に直面しています。
It's already the worst environmental crisis in the history of the world.
すでにもう世界史上、歴史上かつてなかったほどのですね、環境汚染が起こっているんです。
And they're nowhere near being able to solve the problem. It may never be solved.
そして今現在この問題はですね、もう解決の糸口が全くつかめないでいるわけです。解決しないような可能性も高いんですね。
And the implications because of weather and other issues are going to be significant.
そしてその結果。地球のですね、気候そのものがですね、どうなってしまうかわからないよというほどの状況になっています。
This could perhaps trigger the feeling among American people that they've got to do something.
この一件がですね、引き金となってアメリカ国民がですね、 もうこれじゃこのままじゃいけないと、何とかしないといけないという思いに動いていくかもしれません。
I don't know the future of this problem, of course.
今現在のこのメキシコ湾での問題の、まあ先がどうなっているか私には分かりませんけれども、
But it is very big.
これが大きい問題であるということだけは確かです。
It has the potential to pollute the oceans of the whole world if time, enough time goes by.
時間がこのまま過ぎればですね、世界中の海洋汚染へと至る可能性もあるくらいです。
Friends, we are very near the end of time.
私たちはもう本当に時の終わりに近づいているんですよ。
If the United States passes a Sunday law,
もしアメリカ合衆国で日曜休業令が通過するなら、議会を通過するなら、
How soon do you think it would be before Japan passes a Sunday law?
日本の国会でも日曜休業令が通過するようになるのは、どれほど近いと思われますか?
I noticed something.
あることに私気づきました。
When the United States does something,
アメリカ合衆国が何かするとき、
It's not long before Japan does it.
それから間もなくして日本も同じことをします。
The United States had foreigners put their fingerprints and their picture when you come into the immigration.
アメリカ合衆国に入国するときですね、外国人たちは写真を撮影されて、それから指紋を取られますね。
Now, Japan does it.
今ではもう日本も同じことをします。
You are copying the United States.
日本、アメリカの真似をしてますよね。
Maybe we should call it the United States of Japan.
日本合衆国と呼ぶべきかもしれませんね、もう。
Don't think that if we do something over in the United States, it's not going to happen here.
アメリカで起こっていることは日本では起こりっこないと考えない方がいいですよ。
Don't forget that leaders often lie.
指導者というのは時にはじゃないですね、しばしば嘘をつくもんだと言ってますけれども、
and, yeah, and what they often say is exactly the opposite of what they mean.
そしてしばしば自分たちが本当に意図すること、ことと反対のことを言います。
It's how you interpret what they say.
その彼らが言うことをどのように解釈するかということが問題、重要なんです。
I'm not making any specific accusations here, but that's just a principle of politics. That's the way politics is.
政治というのはそういうもので、ここで特定のですね、指導者を批判するつもりはないんですけれども。
The chief of staff of President Obama,
chief of staff.
The man who's in charge of President Obama's staff members,
オバマ大統領の、まあ、側近の長と言ったらいいんですかね、役職名は知らないんですけども、その人が
Recently said that the oil crisis in the Gulf of Mexico
メキシコ湾で最近起こったこの危機的状況は
should not be allowed to pass by without using it as an opportunity to promote Obama's agenda on the environment
この危機を使わない手はないと、オバマの計画を進めるために、環境に関するオバマの計画を遂行していくために、この危機を使わない手はないということですね。
In other words, they're going to take advantage of it.
言い換えれば、この出来事を、事件を利用すればいいというわけですね。
Well, that also means that if there is political pressure to do a certain thing,
何かをしようとですね、この政治的圧力をかけるときに、
They will use it as an excuse to accomplish the thing that there's political pressure to do.
この出来事を使って、利用してですね、この圧力をさらに加えていくということです。
Maybe I should come and move to Japan.
もうアメリカはひどい国になってしまったから、日本に移った方がいいかなって言ってますけど。まあ、それもやめとこうか。
I need to move to Antarctica or someplace.
どうですか?南極に移った方がいいかなって言ってますよ。
Where we don't have those problems.
南極まで行けばそんな問題かからなくて済むかもしれない。
Do you want to join me in Antarctica?
南極に私行ったら皆さん来てくれますかね、一緒に。
But we're living in very serious times, my friend.
本当に深刻な時代に今、私たちは住んでおります。
There is no doubt in my mind that Rome is determined to control the world.
全世界をローマが、支配しようとしていると 時が本当に近いということ、私の中ではもう疑いの余地はありません。
Once she gets control of Europe,
ヨーロッパをまず手中に収めたならば、
and once she gets control of the United States,
アメリカ合衆国を手中に収めたならば、
she'll have the whole world in her hands.
もう全世界を収めたも同然です。
Because she'll have Japan too.
日本もそれに必ず入ってきます。
And she'll have Korea too.
韓国も入ってきます。
And she'll even have China eventually.
最終的には中国も入ってきます。
And she'll have Australia and New Zealand.
オーストラリア、ニュージーランドも入ってきます。
She'll have the nations of Africa and Latin America.
アフリカの国々、中南米の国々も入ってきます。
She already has them.
まあすでにもう手中に彼らは収まっているかもしれませんが、
And eventually, she'll even, through the ecumenical movement, get Russia and the other nations that speak the Russian language.
教会一致運動を通してですね、最終的にはロシア、またロシア語を話す、近くのですね、ロシア近辺の国々も入ってきます。
All the world wondered after the beast.
世界中の人々、全世界の人々は、この獣を見て驚くようほどになります。
And all that dwell upon the earth shall worship him.
そして全世界の人々すべてがこの獣を拝むようになるでしょう。
Why was this fight over abortion?
この中絶の問題です。なんでこれほど大きくなったんでしょう。
It's because prophecy is absolutely certain to be fulfilled.
なぜなら予言がですね、必ず確実に成就する、その一例に過ぎないんです。
Rome has to get her power over the United States.
ローマはアメリカ合衆国において、アメリカ合衆国を支配する、その権力をですね、握らなくてはいけないんです。予言成就のためには。
We have another big fight coming up in Congress.
アメリカ議会でもう一つ別のですね、大きな戦いが繰り広げられようとしています。
アメリカ人は、ラテンアメリカの違法移民が coming into the United States and taking away jobs
アメリカにはですね、大勢の不法侵入国民が、移民がですね、流れ込んできていて、もう、仕事についてアメリカ人の職を奪っていると、もうアメリカ国民は非常に怒っています。
And they're angry about these Latin Americans getting a lot of free services and healthcare by those who are faithful citizens who pay their taxes.
そういった移民たちがですね、まあ、貧しいという理由に様々な福祉にすがって、アメリカ国民のですね、払った税金を吸い取っていってるわけですね。そのことに関しても怒っています。
But President Obama, Nancy Pelosi, and the Catholic Church have anotherissue on which they find common ground.
しかし、オバマ大統領、ナンシー・ペロシ、そしてローマ・カトリック教会はですね、さらなる共通のですね、まあ、なんて言いますか、目的を持っています。
This time they are on the same side of the issue.
まあ、この件に関してはですね、この三者がですね、もうすでに一致している、同意しているんです。
Nancy Pelosi recently spoke at a Catholic bishop's meeting and priests.
ローマカトリック司祭司教の集会の中で、ナンシー・ペロシーというその議長がですね、下院議長が演説をしました。
And she said to the bishops and the priests,
司祭司教たちにこのようなことを言ったんです。
I want you to tell your members.
あなた方が、教会員たちに言ってください。
That we need immigration reform.
我々にはこの入国管理局の改革が必要でありますと。
So that all these illegal immigrants can become residents and citizens of the United States.
そして、そしたら、この不法侵入の移民たちが、容易にアメリカ合衆国の市民となることができるようにと。
Now, this is the chairman of the House of Representatives.
これはアメリカ下院のですね、議長が言った言葉ですよ。
Asking the bishops for help.
つまり、 司教たちに助けを求めているわけです。
To do something that the American people do not want.
しかもアメリカ国民が望んでいないことをやるようにと、その手助けをするようにと司教たちにお願いしているわけです。
She's essentially saying to the bishops.
そして彼女の言わんとしていることはですね、
I cooperated with you in the healthcare fight.
この保険制度のさまざまな論争においても、皆さんと協力してやりましょうと言ってる、言いました。
Now you help me with the immigration fight.
その保険制度に関して結局あなたたちに妥協しましたよね。協力しましたよね。だから今度あなたたちが私たちを助けてくださいと言ってるわけです。
This is going to be very interesting.
この件もまた興味深いものとなるでしょう。
Don't waste time, brothers and sisters.
どうか時間を浪費しないでいてください。
Get ready.
準備をしていただきたいです。
Get ready.
準備してください。
Get ready.
準備をしてください。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Father in heaven.
天のお父様。
Thank you for showing us these things.
これらのことを私たちに示してくださってありがとうございます。
We are astonished at how quickly prophecy is being fulfilled and, or rather, matured and fulfilled.
聖書の預言がどれほど速やかに成就し、そして、事態が成熟した状態になりつつあるかを見るときに、私たちは驚くものであります。
Help us, Lord, to get ready.
どうぞ備えをすることができるようお助けください。
In Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。